今朝恵みをいただく御言葉は詩編79編です。詩編79編、再び詩編の公開説教に戻りたいと思います。詩編79編、はじめに1節から4節を宣言いたします。アサフの賛歌。神よ、国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、今日も我らはあなたの民としてここに集い、あなたに礼拝を捧げ、あなたの語られる言葉に耳を傾けて心待ちにしているこの生徒たち一同がおります。どうかあなたがこの人々に豊かに、望んでいる人々に豊かに報いを与えてくださすように、あなたを信頼し、あなたは報いてくださるお方であると我らは信じる、その信仰をあなたが喜んでくださることを覚えます。どうか今日あなたが豊かにお語りくださり、また取り次ぐしもべの唇を清め、また一人一人耳を清めてください。それはあなたの命を命として豊かにいただき尽くすためです。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。はい、では素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。主は報いてくださるお方です。主に信頼する者に主は報いてくださるお方であるということを私たちは体験し、また本当にますますそれをこれから追体験していく民です。今日の79編アサフの賛歌、この箇所は、バビロン捕囚の時に本当に人々が苦しんでいる様、それについて、アサフが取りなし、祈りをしている場面なんですけれども、結局ですね、神の生徒たちがなぜ災いに遭うのか、これは神様の栄誉を語り継げるためなんですね。この詩編79編の一番最後の13節の最後に、とこしえまでもあなたに感謝し、いよいよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょうって、書いてあるんですね。主の誉れを語り継げること、ちなみにこのあなたへの誉れを語り継げる、これ、ヘブライ語の原点では、あなたへのテヒラー、テヒラは賛美です。あなたへの賛美を語り継げるでしょう。これが神の民の使命です。神の民の使命は神様の栄誉を語り継げること、災いにしても、また本当に良きにしても、本当に皆さんは良きにして主の栄光を語り継げたいですね。本当にいい思いをして祝福されて、飛んでリッチになって、また強くなって権威を持つ者として神様の栄誉を語り継げる者になりたいですね。ところが79編は本当にこのイスラエルが周りの民のそしりとなることによって、周りの民は神様ってやっぱすごいんだなって、その栄誉を語り継げる者になってしまったのは、それは神の民たる者が神の言葉を捨てて、そして神様の御言葉に背いて、でそのゆえに受けるそしり、そのゆえに受ける災い、それがあまりにもひどいので、ですから周りの国々は、この神の民が災いを受けることを、本当に神の民をあざけて、お前たち の神は一体どこにいるんだ、ね、お前たちが、ね、そうやって神の教えを破ったからこうなったんじゃないか、ねまあ、そういう意味で彼らは神の誉れを、ねまあ、その話題を追うことによって語り継げることになってしまったわけですね。けれども神様は憐れみ深いお方です。皆さんは弱いものです。罪を犯すものです。誘惑に駆られて罪を犯す段においても神様に、ね、ごめんなさい、ね、立ち返ってでそして神様に自分の罪を告白して悔い改めるならば神様は豊かに許してくださるんです。でこの1節から、ね、見ていきますと、1節から4節のところにおいては、神様に対する、ね、訴えを、ね、アサフがしています。で何について訴えか、特に敵がそしることに対しての神様に対する訴えをしております。この1節から4節までのところに、ね、あなたのとか、ね、ご自身の、ねという言葉が何度か出てきます。神の民は、ね、あなたの民、ね、このイスラエルという領土、それはあなたの、ね、もの、ねということですね。1節では、ね、神を国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、ね、エルサレムを廃墟としました。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。このあなたの聖なる宮、あなたのしもべ、あなたの生徒たち、ご自身のものである地ですから、全て主語はあなたの神様のなんですね。ですから私たちの祈りにおいても、あなたのしもべであるこの私をとか、ね、またあなたの聖なる宮であるこの天聖教会とか、ね、あなたの愛されたこの私の事業とか、ね、神様のを入れるべきです。ね、ただ私の私の私が、ね、これだと神様の栄光にはなりません。何自分勝手なことを言ってるんだみ的なことになってしまいます。ね、神様、あなたの民であるこの人々です。あなたのしもべであるこの私です。あなたの皆がそしられないために、このしもべを、そんなに、災い尽くしにしないでください。こういうふうに祈るべきなんですね。私私私ではなく、本当にあなたの、というふうに、祈っているからこそ、これは、ね、取りなしの有効な祈りになるわけであり、また神様を聞いてくださる祈りになるんです。で5節から8節のところにおいて、まあ、憐れみを、ね、願い求める祈りに入ります。5節から、主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。どうかあなたを知らない国々に、皆を呼び求めない王国の上に、あなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。アーメン。主よ、いつまででしょうか。もうかなり長い間になるんですね。八節に、ね、先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。ですからもうこの災い、先祖から、ね、続いている災いです。そうです、ね、神様を、ね、軽んじる者、神様を、ね、あざける者は、ね、3代4代まで、ね、その偶像崇拝の罪は3代4代まで続く、ね、実感にある通りです。そうです、ね、5節の後半に、ね、妬みという言葉が出てきますね。主は、ね、怒っておられます。妬んでおられます、ね、何故に妬まれるのか、ね、妬みという感情は、愛する相手が他の男、他の女に走るときに起きる感情です。そうです、彼らは、他の神々に、ね、向いたからです。だからその妬みを受けてこのような災いが起きているわけです。 災いの原因、それは怒り、妬み、ね、何故に、ね、妬んでいるのか、それは神様を差し置いて他の神々に向かって、ね、礼拝を捧げたり、ね、してきたからです。私たちも神様以外の何かを頼ろうとするとき、ね、妬みを起こしてしまいます。神様だけを、ね、頼っているならば神様は、ね、およしよしってなるんですね。本当に災いが起きたとき、また敵がそしるとき、本当にすぐに神様って言って神様の懐に抱きついていく人を神様はよしよしとして守ってくださり、ね、報いを、ね、与えてくださるけれども、他の神々に向いたとしたら、ね、神様からも妬まれ、サタンからもあざけられ、サタンから、ね、つまみにされる、そのつまみどころを、ね、与えるようなものです、ね、あのサルスベリの木、なんで、サルスが滑って登れないのか、それはつかみどころがないからですね。もし皆さんが、神様以外の神々を拝むとか、あるいは神様以外の何かを神様以上に頼りとする、そういった偶像崇拝の罪を犯すならば、サタンにつかみどころを与えてしまう、ね、災いにつかみどころを与えてしまう。皆さんは一切そうした、ね、つかみどころ、ね、サタンに対してつかみどころがないものになるべきです、ね、私たちはですから、そうした一切、ね、罪をかなぐり捨てて、ただ本当に罪を犯したとしても、ただ神様に、神様は罪を犯してしまいました、ね、ごめんなさい、泣きついていくべきです。神様を無視して、ね、自分なりの方法、ね、これは、サタンにつかみ放題されてしまう、わけです。この先祖たち、イスラエルの、ね、この当時の先祖たちは本当につくサタンに対するつかみどころをたっぷりサタンに与えてしまいました、でそれで、ね、神様は、ね、彼らに、助けを、ね、助けの手を、ね、伸べようがない、ね、状態で、それでバビロン捕囚という形になり、そして、ね、もう神様からも敵対され、サタンからも敵対され、世からも敵対されるという三重苦に遭うんです。神の民はいろいろな意味で特別なものです。神様を愛して歩んでいくならば、本当に特別扱いに栄えて、ね、もうダビデ、ソロモン時代の前半のような、ね、本当に栄えに栄えていく神様に特別な民なんですけど、しかし神様に逆らったとしたら、これまた災いも特別扱い、ね、本当に他の国々が恐れるほどに、ああ本当にこの神には舐めてかかったらいけないんだな、思わされるようなことが起こることになってしまいます。当時のイスラエルはその、ね、ことが起きてしまいました、ね、でそれでアサフは、ね、取りなし憐れみを祈っています。主よ、いつまででしょうか、あなたはいつまでお怒りなのでしょうか、ね、ご説にありますね。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか、でそして本当に憐れみを、ね、求めています。発説において、私たちの先祖の咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように、で本当にこの、ね、有効な取りなしの祈りの仕方、それは9節以降の方を見れば、ね、分かります、まあ、これは、ね、1節から4節の方にも通じるんですけども、ですから、すなわち私たち主体ではなく、あなた主体になるべきなんですね。この9節以降もあなたという言葉が何度も出てきます。アサフのその取りなし願い祈り、その主体があなたの栄光のため、あなたのしもべのため、あなたの皆がそしられないため、という形で祈っております。自分主体の祈り、これなかなか聞き届けられませんけれども、神様主体の祈り、それは聞き届けられます。イエス様が、ね、こういうふうに祈りなさいと言われた主の祈り、これも、ね、全部あなたのということから始まりますね。最初に皆が崇められます、御国が来ます、御心が、ね、御、これはあなたの、ね、という意味ですね。ですからまずあなた主体で、それで主の祈りの後半が、ね、我らの日常の糧を、ね、我らの、ね、罪を、ね、我らを試みに合わせず、ね、我ら、祈りは神様あなたがということが先です。私たち、ね、我らの、これは後です。この祈りの順番、ね、これを間違えないでください。 で9節から見ますと、私たちの救いの神を皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。アメン。皆の栄光のために助けてくださいとありますね。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。そうです、皆のためにです。で10節、なぜ国々は彼らの神はどこにいるのかと言うのでしょう。あなたのしもべたちの流された血の復讐が私たちの目の前で国々に思い知らされますように。囚われ人のうめきが見前に届きますように。あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの7倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、いよいよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょう。アーメン。本当に国々がそしられ、この主の民をそしている状態です。国々は、ね、彼らの神はどこにいるのかと、ね、そしておりますね。10節見ますと、で、けれども、ね、アサフは取りなしに載っています、ね、あなたのしもべたちの流された血の復讐が私たちの目の前で国々に思い知らされますように、ね、神様が国々に対してリベンジを、ね、私たちのこの受けているそしり、また神様の皆があざけられているそのそしりの復讐を、彼らに返してください、思い知らせてください、というふうに祈っています。確かに、ね、バビロンは、このイスラエルを、滅ぼしました、あざけりましたけれども、神様はいつまでもそれを受けておられる、それを放置しておられる方ではありません。やがてリベンジを果たしてくださるんですね。この祈りに応えて、けれどもそれはこのイスラエルが、神の民が本当にこの神様の憐れみを受けるに値するものになってから、そして本当にこの神のタイムアシクス、神様の時、それが満ちてからなんですね。本当に今国々が、また共産主義者が神を亡き者とするもの、また神をあざけるもの、そして本当に悪に悪を、嘘に嘘を重ねる者たちが本当に好き放題なことをしているんですけど、しかしこれもまた時が定められております。私たちは祈るべきです。取りなし祈るべきです。神の民のために、また本当にこのような、主に敵対する者たち、神なきもとする者たちが神様からのリベンジを、受けるように、ということは祈るべきです。それは皆がそしられないため、そして救いが起こるためです。本当に神様は侮ってはならないお方だという、この主の栄光がこの世の中に広がっていくために、私たちは取りなし祈り、また皆がそしられないために、この神様をあざける者たちが、その復讐がなされますように、思い知らされますように、ということを、覚えて祈るべきです。なぜならこの12節に、面白い表現があるんですね。主よ、あなたをそしったそのそしりの7倍を私たちの隣人らの胸に返してください。この隣人、4節にも、隣人のそしりとなり、ですからバビロン捕囚の時、その周りの国々がイスラエル、隣人たちがそしったんですね。そした国々はモアブ、アモン、またエドム、これらの国々はイスラエルを、あざけりました、そしりました。みんな隣人ですね。エドムもモアブも、アモンもみんな、アブラハムの、子孫、まあ、イスラエル民族ではないんですけども、本当に隣人として、まあ、友好関係を結ばなければいけない、しかしそしたんですね。そのそしりが、この隣人 の胸に返りますようにって12節にありますね。胸、これヘイクというヘブライ語です。ヘイク、 これ懐、という意味で大切なものを入れるとかですね、神様がモーセに、ね、印を与える、ね、時にモーセが、ね、モーセに、手を、ね、懐に入れなさい、ね、懐に入れて出したらその、出した手がサラートに、ね、雷病に侵されていた。でもう一度懐に入れたらそれが治ったって、あるんですけど、その懐、大切なものを入れる場所ですから、本当にこの隣人の胸に、ね、本当にそしたそのそしりの7倍を返してください。ですから、本人自身の頭上にその災いが返るようにということよりも、本当に胸、本当に大切なところを入れる胸に、そこに本当に、ああ、神の民はそうしてはならなかったんだ、本当に隣人である兄弟は愛するべきだったんだ、本当に胸が7倍痛い思いをしますように。ですから本当に今神様をそしっている者たち、共産主義者たち、彼らの胸に7倍その痛みが返りますように。ああ、本当に神はそしてはならなかったんだ、本当におごり高ぶってはならなかったんだ、本当に嘘をついてはならなかったんだという、本当に神様はいるんだという思いを、ね、彼らの胸に、ね、7倍返してくれるように、ね、ということを本当に私たちもこのアサフのように、ね、祈るべきです。そのようにして本当に、神の民が、ね、憐れみを受けたのであるならば、ね、そうすれば褒めたたえるでしょう、ね、ということをアサフは最後に結んでおります。13節で、そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、いよいよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょう。アーメン。本当にあなたの栄光のために、あなたの民のために、あなたの牧場の羊のために、ということを、ね、取りなしに祈っております。このあなたのために、また本当にみんながそしられないために、これ、ね、モーセもそのように取りなし祈りました。ダニエルも、ね、そのように取りなし祈りました。モーセは民が、ね、あの金の格子の像を作って、それで戯れして、ね、本当に神様にもうこの民、ね、滅ぼしてやる、ね、神様が言った時、モーセが取りなし祈ったのが、ね、どうか彼らをお許しください、ね、ということで、ね、あなたの皆がそしられないために、どうか彼らを許してください。もしあなたが今彼らを滅ぼし尽くしてしまったら、ね、エジプトの人々は、世界中は、ね、きっとそしるでしょう、ね、あのイスラエルの神は、ね、本当にこの民が手に負えないから、だからアラノに連れ出して滅ぼしたんだというふうに、どうしてあなたの皆があざけられて良いものでしょうか。もうさ、取りなしに乗ったから、だから神様は、ね、その災いを思い直されたんですね。主の皆がそしられないために、そしてあなたの民のために、ね、お許しください。これが聞き届けられる有効な祈りです。もしモーセがですね、あのイスラエルのためにも、ね、ちょっとは良いことあるじゃないですか、ね、まあ、そんな風にですね、神様のゆえでなく人のゆえに、ね、祈ったとしたら、ね、どうだったでしょうね。本当に聞き届けられがたい祈り、それは私が私が私が、ね、私にも、ね、分があるじゃないですか、ね、いやいや、そんな祈りは、無効です。有効な祈りはイエス・キリストの皆による祈りです、ね、イエス・キリストのゆえに、イエス・キリストが、私たちの身代わりに十字架にかかってくださったゆえに、お許しください、罪を清めてください、悪魔サタンにリベンジしてくださいって、いう祈りができるんです。私由来、これは何もなりません。ただイエス様由来の祈り、これが聞き届けられるんです。ダニエルもまた取りなしに乗るとき、あなたの、民をどうか許しください、あなたの、栄光のために、あなたの皆が崇められるように、取りなしに乗りました。本当に私たちも祈るとき、あなたが、皆が、御心が、御国が、来ますように、祈るべきです。本当にこのクリスチャンがそしられ続けていること、これは主の栄光ではありません。主の皆のために、主の栄光のために、どうかクリスチャンを、神の民をお救いください、憐れんでください、祈るべきです。で、そうすれば、13節に、そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊 である私たちは、ね、ここでもあなた、あなた、ね、出てきますね、私たちは常しえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継ぎましょう、ね、ここ、ね、先ほど言いました、あなたへのテヒラ、ね、あなたへの賛美を語り継ぎましょう。これが私たちの務めです。本当に私たちは、ね、良いことのゆえに、ね、主の御の褒めたたえ、また周りからも、ね、称賛されたいですね。私たちが神様の御教えを固く守っているならば、ね、私たちは特別扱いされるんです、ね、申命記の、ね、6章において、あそこテフィリン箇所ですね、聞けイスラエル、ね、その主の御言葉をよく聞くこと、これを守り、また御言葉を、ね、しっかりと口ずさみ、昼も夜も、ね、それを口ずさむ、また家においても本当にこの御言葉中心の、ね、家を建てるならば、ね、主はあなた方に、ね、あなた方が建てていなかった町々、いや、ね、本当に優れて良いものが満ちた家々を、ね、与え、あなた方が掘れなかった掘り井戸を与え、またあなた方が植えなかったブドウ畑、オリーブ畑を与える。その時こそあなたは主を褒めたたえなくてはならないって書いてありますね。私たちが本当にこのような、ね、自分で労しなかったものを得るというこの、祝福、この幸いを得るためには、主の御名を、ね、褒めたたえ、主の御言葉を口ずさみ、ね、テフィリンし、テヒラーし、ね、ですから御言葉宣言し、賛美をし、するならば、その人に主はその災害を与え、周りの国々が、ああやっぱり神の民は違うんだなって、その、栄誉を語り継げるようになるんです。冒頭で宣言した箇所はイザヤ書43章18節から21節のところです。イザヤ書の43章の18節から、ここはですね、悔い改めた人のに与えられる主の祝福です。イザヤ書の40章以前は本当に災い叱責の予言でしたけど、しかし40章以降は、ね、本当にこのしっかりと主の懲らしみを受けて、悔い改めて、ね、訓練を受けた人に用意される新しい未来なんですね。43節の18節から見ますと、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。アーメン。本当に悔い改めた人、本当に主を主とし、主にだけ信頼するして歩む人は、もう昔のことは思い出す必要はなくなります。新しいことが起こります。そしてそれはもう起ころうとしている、ね、もう起こっている皆さんもおります。そしてこの荒野のようなところに道を備え、荒れ地に川を設ける、ね、ことが行われます、ね、昨日も、ね、本当に素晴らしいことが起こりましたね。本当に MS ライン、ね、輸入許可が、ね、おりました。本当にこれからこのために労を負ってきた人たちがボーナスステージに入る、これからです。本当に信じてこうなると、本当にこの事業が主のために捧げられるために、本当に将来の若者たち、この子たちにテフィリン教育を施すために、命の働きのために、ね、投じたエネルギー、また財、ね、その報いは必ずあるんです。主は生きておられる方だから、主のために捧げたい行くならば必ずその報いを得るんです。20節から見ますと、野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。アーメン。本当に獣のような、ジャッカルのようなものも主を崇めるようになります。それは、荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるからなんですね。主が選んだものに主は水を湧き出させて、 たとえそこが荒野であったとしても水を湧き出させて主の民に飲ませてくださるからです。この水は、ね、私の民、私の選んだ者に飲ませると書いてあります。悪どいことをする者に飲ませるんじゃありません。なぜ獣たちが主を崇めるか、それは主の民が本当に荒野のような荒れ地のようなところでも飲まされて潤されているのを見るから、ああ私もじゃあ主を崇めよう、主を賛美しようになるんです。私たちが本当に潤うべきなんです。主の民はカラカラに光りたまま、これは主の御心ではないんです。本当に主にあって潤される。なぜ、それは21節、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。アーメン、ね、そうです。主の民は主の栄誉を述べ伝えるために作られているからです。だから、ね、この主の民が潤されるんです、私のために作ったこの民、皆さんは主のために作られた民、そして主の栄誉を述べ伝える民です。イスラエル、彼らは本当にこの主の御言葉を大切にするのではなく、あざけて主にではなく偶像を拝ん でそれであのような悲惨な目にあって、そしてその結果主の栄誉を逆に伝えることになってしまいました。皆さんはそのような形では用いられたくないですね。皆さんはむしろ本当に主から潤されて、主から本当に素晴らしいものをいただいて、皆さんが建てなかった町々家々をいただいて、掘らなかった掘り井戸をいただいて、また植えなかったブドウ畑オリーブ畑を得て、そして主の栄光が周りの人々から称賛される、称えられる、そのために用いられるべきです。どうか皆さんは主の御言葉にしっかりと留まって、主の御教えをしっかりと握りしめて、主から本当に祝福という形で主の栄光を褒めたたえ、また周りからも主が崇められることに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆のために私たちを祝福しなさい。あなたの皆が崇められるために、主よ、どうかあなたのしもべたちのこの生活を、またビジネスを、また子育てを、そして人と人との関係、仕事を、あらゆる面において健康において祝福してくださすように、それはあなたの皆が崇められ、人々があなたを称えるようになるためにです。また本当に今災いにあって、本当にその災いのゆえに、主よ、本当にあなたの栄光がその災いを通しても称えられることに、主を用いられている災いにあっている生徒たちを覚えます。本当に彼らが悔い改めて立ち返って、あなたの皆を崇めて、そして幸いが祝福が戻ってきますように、あなたに願い求めます。あなたの皆がいずれにしても崇められることを覚えます。本当に私たちが祈りのコツを今日得ました。皆が、御国が、御心が、これが先です。私たちの我らの、これは後です。主よ、本当に私たちがいつでもあなたを中心に、あなたを第一に据えて、そして主の民、名実ともに主の民となることができる私たちでありますように、あなたが今日も素晴らしい奥義を開いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主の民としてのたしなみを今朝私たちに教えてくださったこと、心から感謝いたします。神の誉れを語り継げる者、主の皆を豊かにあがめ、主の皆によって私たち一人一人が権威を持って、また整えられて、またリッチになって、主の皆を豊かに語り継げる者として、私たちの名を呼び出してくださったこと、心から感謝いたします。主の民としてのたしなみ、イエス様主体の私たち一人一人の歩みでありますように、以前の私をイエスキリストの皆によって捨てることができますように、今助けてくださっていること心から感謝いたします。主の皆が崇められますように、主の素晴らしき栄光が豊かに表されますようにと、私たち一人一人がどんな時にあっても人よりもキリスト、 ことよりもキリスト、ものよりもキリスト、イエス様を思い、イエス様の素晴らしさを豊かに、私たち自身が味わい、そして主の御名を豊かに崇める、私たち一人一人の歩みでありますように、主が導いてくださっていることを感謝いたします。あなたの羊です。あなたの牧場の羊である、この私たち一人一人に、羊の群れに、今日もこの羊の群れに、主が御言葉を、命を語ってくださいました。豊かに聞いて生きるものとして、主が私たちを本当に憐れみを持って見てくださっていること、今日も感謝いたします。イエス様の御言葉によって始められたこの一日が、またこれからの歩みが、本当にさらにイエス様の素晴らしさを味わい、そして豊かに見つめ、主イエス様がなさる新しいことをますます期待して歩むことができる、この歩みを本当にイエス様感謝いたします。私たち一人一人自身が、サタンのつかみどころがない、サルスベリのように、サタンのつかみどころがないものとして、主イエス様の御名にすがり、そして、もしも誘惑に駆られ、罪を犯してしまったとき、私たちはすかさず、イエス様の御名によって、罪をこの口で言い表し、そして、イエス様からの許しを得て、イエス様の知識をもって清められて、そして、イエス様の御名に方向転換する私たちでありますように、主が助けてくださること、どうかよろしくお願いいたします。イエス様の時が満ちている、その時にことが起こると主が語ってくださいました。今あらゆる国々を見るとき、あらゆる主義主張を見るとき、好き放題しているその状況が確かにあります。その中にあって、神の民はイエス様の御言葉を固く守り、そしてこの殺伐とした時代の中にあっても、神の民が豊かに水を飲み潤っている、そして祝福されている、大いなる主の特別扱いを受けている、そのことによって主の皆がこの全世界において豊かに褒めたたえられる、そのようなイエス様の時をイエス様の皆によって期待し、そして歩む栄光の民、栄光の種族でありますように、主が私たちを豊かに導き助けてくださっていることを心から感謝いたします。この詩編79編を通して私たち一人一人に祈りのたしなみを与え、そして神の民としてあるべき姿を豊かに教え、そして主イエス様が新しいことをする、それがもう起ころうとしている、この素晴らしい計り知れない将来を、希望を私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。この御言葉を私たちの手足に下ろしていくことができますように、私たちの思いに、そして心に、そして言葉に、イエス様の素晴らしき御名を豊かに私たちのうちに表現する力を与え、そして主イエス様の御名がこの時代において豊かに褒めたたえられますように、使わされた家庭で、また職場で、栄光のビジネスで、主イエス様の御名が豊かに崇められる、そのすべての働きとなりますように、主が助けてくださっていること感謝いたします。一つまた一つと主が新しいことをなさってくださり、そして本当にイエス様にすがる一人一人に必ず主は応えてくださること、必ず主は報いてくださること、そのことを実体化されたものとして私たちに教えてくださっていること感謝いたします。ますます期待して、そして信じ切って、報いを得て、そして主の素晴らしき御名を体験する、味わう私たちでありますように、主が語ってくださいましたこの命の御言葉、素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。